Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
12月も中頃になりまして、もう今年も残すところって言ってももういいぐらいの季節になってまいりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。博士課記念酒造博物館にお邪魔をしています。毎年恒例になっております堀内恵比寿コレクション展、こちらを今日は見せていただこうと思ってやってまいりました。こちらを担当されております館長の壇上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう毎年恒例堀内恵比寿コレクション展、そもそもこちらで堀内恵比寿コレクション展、もう随分毎年やってると思うんですけども、はい、そもそもこれをやるきっかけみたいなものはどっかにあったんでしょうか。
そうですね、本当に恒例で年末年始といえば福の神の展示ということでこちらの博物館で開催をしているんですけれども、このコレクションはですね、堀内清さんという方が集められたコレクションなんですね。で、実は今年で38回目になります。
そんなに。
はい、
昭和からじゃ。
そうですね、昭和の時代から開催しておりまして、博物館開館して41年になるんですけれども、その41年の間に年末年始堀内コレクションを展示したのが38回ということになるんです。
そうですか。いや、僕毎年見に来てる、毎年この番組を通してなんか多いんですけど、見に来させてもらって、そうか、もうそんな僕が思ったよりもずっと前からやってはったんですね。
そうですね、本当に恒例でということで、堀内清さんという方は西宮生まれの西宮育ちで、お医者さんをされていた方なんですけれども、非常に代々お医者さんの家に生まれたということもあって、ご自身もお医者さんになって、で、小さい頃から郷土に非常に興味があった中で、実は堀内さん、今西宮神社の若恵比寿会という会が、はい、ありますけれども、それができた当初 の初代会長だったんですね。
そうですか。
で、その初代会長になった時にですね、西宮神社と自分もご縁ができたので、何かエベッサのものを集めてみたいなということで、エベッサのものをこう集めていくということをスタートされたんですね。
それをじゃあこちら、お預かりして。
そうですね、一番最初、こちらの博物館も西宮の地域に根ざした博物館ですし、そういったご縁がありまして、西宮神社 の東海恵比寿でたくさんの人も来られるというのもありまして、堀内さんのコレクションをですね、展示をさせていただくということから当初スタートいたしました。
38回も展示ができるほどのこのものがあるということですよね。
そうですね、もちろん郷土資料が郷土のことが堀内先生のスタートではあるんですけれども、だいたい7000点ほど先生の資料ございまして、もちろん全部が全部エベスさんの資料ではないんですけれども、その中からですね、やはり堀内さんがエベスさんのものを集めたいと思って集めたものがですね、こちらの方でお預かりしておりますので、個人がですね、これだけのものをやはり集めているというところが、この資料の面白いところでもありますし、
ちなみに、今日こう今来させていただいております、でこの堀内恵比寿コレクション、今回のやつもこう、一応全貌をプラッと見回していただきましたが、これ全部堀内さんが集められたものということですよね。
そうですね、堀内さん自身が集めたものなんですね。
いや、これだけでも大概集めるの大変なんですけど、だから他にもあるところですもんね。
そうですね、今回展示室だいたい150点ほど展示をしておりまして、一番今目の前にですね、実は堀内さんとそのコレクションの写真を1枚 あの、飾ってあるんですけれども、あの江別さんのものにこう囲まれた堀内先生、実はあのどこにあの堀内先生がいらっしゃるのかなっていうぐらいあの、はい、堀内先生自身がですね、やはりとてもあの、ね、いい笑顔で恵比寿顔になってらっしゃるという、
一番笑ってらっしゃるん
です、はい、そうですね、はい、
いやいや、そう、あ、これ堀内先生の、
はい、
いや、この写真なん初めて見させていただいたかもしれませんね、はい、いやーお医者さんとおっしゃいませんでしたっけ。
そうです、お医者さんの傍らですね、はい、あの郷土史ですとかこういった江別さんのことを、はい、ご自身の、ー、はい、ワークで調べられて、
この写真を見る限りお医者さんというのはどこにもわからない感じですね
そうですね、あの西宮文化協会で機関誌として出していたあの西宮文化というのもですね、はい、堀内さんがずっとあの編集を、はい、されてたということもありまして、やはり郷土のこと、江別さんのことをあの、まあ、ずっとあのお医者さんをしながらされていて、
いや実に幸せそうなお顔で、
そうですね、
ね、はい、本当にこう江別顔ってこういうことなんだなっていう江別さんよりも江別顔をしてる感じが今その写真、いや本当あの見ていただきたい、この写真をまず見ていただきたいなと思いますが、はい、その写真の中に写ってる、はい、あの人形ですか、これが今飾られてるんですよね、
阿波浄瑠璃人形というあのことで、あの江別さんの江別三郎という名前のついたあの浄瑠璃人形、はい、展示しています。とてもあの先生 の, あの堀内先生が集められたあの作品の中でもあのお気に入りだった作品になります。
いやこれ素晴らしくいい顔ですよね。
そうです ね, ね、あのやはりあの西宮はあのこういったあの浄瑠璃につながるような九月師と言われる人たちがあのいてたということで、あの西宮があのまあ人形浄瑠璃の発祥の地であるというふうなこともはいありますので、まずは皆様をお出迎えするということでこの阿波浄瑠璃人形をはい展示しています。
あの、ね、こんな人いますよねいや、ね、いますよね、見たことある感じするわ、はい、こんなどっかで、
はい、あの本当に笑顔で、やはり耳福耳です ね, ね、はい、ニコニコとした笑顔で、やはりあの商売繁盛ですとか、ね、家内安全ということを願う江別、はいはい、さんらしいお顔ですよね。
いやあの西宮神社から江別さんって九月師を通してこう全国に広まったってよく言われてますよね、
はい、
最近ねご当地キャラクターって言いますよ、
はいはい、
あのまあ、例えば、まあ、某キャラクターのご当地版がいっぱいいて、
はいはい、
その地域の格好をしてるみたいな、
はいはい、
江別さんでやったらすごく面白そう面白いだあれですけど、
ね、はい、あの本当にあの全国 の, その、ね、はい、あの江別さんを祭りされているところのあの、うんうん、ね、あの郷土のご当地キャラみたいな形があったら面白いですよね。
ね、いやなんかそんなこともできそうなぐらい、まあ、けどそんなことをした走りなのかなとも思うんですけど、
はい、は
い、いやすごいね、これすごいいい顔をしてる。
そうですね、本当にもう江別さんで笑顔で、
ね、
はい、皆様をお出迎えしてますね。
本当ね、見てて笑ってしまいますよねこれね、
はい
はい、そんなまずこの浄瑠璃で使われた人形が飾られておりまして、
はい
はい、本当にあのこの後すごい資料だったり人形だったりがたくさん出ておりまして、本当ねどれが江別さんなんですかってよく聞かれると、
はい、
さっきもおっしゃってましたけども、はい、全部江別さんなんですね。
そうですね、あの今回はですね、あの福の神様江別様というタイトルで展示をしておりまして、はい、あのやはり堀内先生ですね、あの江別さんのものを集めようと思って、まあ、江別さんのものをこう中心に集めてはいくんですけれども、江別さんといえばやはりあの大黒さんとペアになっていたりですとか、あと七福神 の,、
はいね、
あのはい、お一人でもあるので、はい、七福神の資料なんかが集まってきて、まあ、そういったあの資料を展示してますと、あのご来館の方から江別さんと大黒さん、はい、であのどっちが大黒さんでどっちが江別さんですかですとか、まあ、そういったあのご質問もあるんですけれども、まあ、今回はですね皆様の迷うことなく、はい、あのここに展示している資料は全部、はい、江別さんになりますので、
はい
はい、
いやまずねこの先言ってたこの、ね、はい、すごいいい顔をしている江別さん人形の横が、はい、これはお札ですかね。
そうですね、あの西宮神社さんで配られていた、うん、まあ、お見えと言われる、
はい、
はい、お札になります、はい、こういったものを求めてですね、まあ、家の中に、まあ、持ち帰って、 はい、お台所ですとか、まあ、そういったところにこうお祭りするという、はい、そういったお札になりますね。
これ今見て思ったんですが、この変な形に切られてるのはこれなんか意味があるんですね、はい、これね。
そうですね、よく本なんかで楽長本といって、ね、神の立ち残りがありますね、はい、でそういったちょっとこう、まあ、普通だったら、まあ、不良品と呼ばれるものですけれども、あれ神が立ち残し、まあ、神が立ち残っている、まあ、神様があるということで、こう縁起が良いというふうにこうちょっとこう意味を変えるわけですね。でこういうふうにこうちゃんとこう切れているわけではなくて、少しこう、
あ、なるほど、
はい、わざとこういうふうにこう切っているというところに少しまたおめでたさをこう、
ああ、なるほどね、
神様がすられているそのお札にさらに、まあ、また少しこう切り込みを入れて、はい、縁起が良いというふうにこうちょっと変えていると。
多分ですけど、これわざとこうしたわけじゃなくて、はい、たまたまこういうのが一個出てきちゃったっていうことかなと思う。
ああ、そういう、はい、ことかもしれません ね。同じような切れ込みが入っているものがちょっとあったりもしましたので。
ああ、そうですか、
はい、
いや、なんでちょっとずれてますもんね、
紙。そうなんですね。
これひょっとして、ね、偶然できたものなのかな。となるとやっぱり貴重って思う人もいるし、これが手に入れた堀内さんもすごいですね。
そうです ね、はい、
というので、まずは、ね、お札がこうずらりと掛け軸的なものもありますね。
こういったお札にすられているエベスさんの姿もですね、いろいろありまして、まあ、右側を向いていたりですとか、左側を向いていたり、また正面を向いていたりという、いろいろな、はい、図柄がありますし、まあ、そういったエベスさん、これだけたくさんの、まあ、エベスさんがあるので、まあ、この方もこの方もこの方もみたいな形でこう違いもちょっと楽しんでいただけるかなというところもあります。はい、
絵が違うってことは、まあ、言うたら出してる神社が違うのかもしれません。
そうですね、そういったところも、はい、ありますし、同じ神社で出されていても、やはり長年こう出している間にですね、少しずつ変わってきたりっていうのも、
デザインが変わってみたいな、
ね、はい、はい、ありますね。でこちらの方はですね、西宮神社さんで、はい、すられているお札なんですけれども、はい、ちょっとこう透かしが入ったりしているんですね。
本当ですね。
節の国のというような透かしが、はい、和紙自身に、はい、透かしがを入れてたりですとかしているという部分があります。
明治のものですよね。
そうですね、まあ、この目の前にあるのは、はい、明治時代のお札になります。
そんな時代から、まあちょっと透かしのそういう技術があったことにもちょっと僕はびっくりしてますが、はい、
そうですね、ちゃんとこう透かしが入って、
ね、
はい、江戸時代ですね、このお札というのは実は西宮神社さんだけが独占で配っていいですよという、はい、そういう権利を持っていたんですね。
あ、じゃあ偽造されないようにとかいうこともあるんですか。
ま
あ、
その偽造されないようにということも、もちろんあるでしょうし、まあ、江戸時代はですね、まあ、西宮神社さんだけが、まあ、そういう幕府から許可を得ていたので、はい、まあ、他の神社さんが出していたりですとか、うんうんうん、まあ、西宮神社さんから許可を得ていないお札を配る人ですね、元人と呼ばれる許可を得ていない元人が札を配っていたりするとですね、西宮神社だけが配ることができるからそれはやめてくださいというような、そういったことも、はい、繰り返し行われたというのもありますし、まあ、一部はやはり偽物なんかが出ていくという、まあ、はい、こともあったようですね。
いや、もう今だとね、まあ、そこまでお札に、はい、ね、っていう話はあんまり聞かないですけど、はい、その当時お札っていうものがすごいこう意味があったし、貴重なものだったんでしょうね。
で家にこう持って帰って、で1年でまた積み重ねていくというような、お祭りの仕方をしている家庭なんかも、はいはいはい、あったようですね。
なるほどね。いや、本当お札がねたくさんなんで、これほんまにこう全てが違う顔ですね。
ですね、うん、ですので、こう少しこう見ていくと、こうちょっとこう上に穴が開いてたりするような、まあ、綴っていたのかなというような、
は
い、
なるほどね、
お札も、はい、見られますし、はい、それぞれの家庭にこう持ち帰られて、はい、まあ、保存されてきたものが、まあ、何かのタイミングでまあ、集めるということになって、ね、うん、まあ、今ここで展示されているというものになりますね。
すごい、なんかこうなんか効果ありそうで、この木はこれ、はい、これがその盤ですか。
そうですね、版木と呼ばれるものですね。
はあはあはあ、はい、すごいすごい。
で、まあ、西宮大神宮というふうにちゃんとこう堀が入っているものもありますし、ちょっと奥の方に行きますと、まあ、エベッさんの姿の、版木ですね、まあ、彫られている版木で、これもお札の、版木としてす彫られたのかなっていうものですね。
いや、ある意味ですけど、これって普通欲しいからってもらえませんよね、
そ
こ
うですね、欲しいからと言っては
れ。
も
そ
ら
う
え
で
ない
す
で
よ
すよ
ね。
ね。はい。
どうやって手に入れたの、こんな。もう使わなくなったからいいですよ、なのか。
まあ、何かの本当にところでこう流出してしまったのか。はい。堀内さんはですね、やはり骨董市ですとか、そういう骨董を扱っているお店なんかによく通ってらっしゃったんですね。で、お医者さんなので、やはり地方に行くことも多かったっ
そう
てい
か
うの
そう
があっ
か。
て、で、地方に行くと、まあ、必ずそういったお店なんかに寄ったりして、まあ、江部さんのものがないかというふうにこう回られていたんですね。で、まあね、で、まあ、こういったものがあれば買い集めてというようなことも、はい、されていて、はい、
普通ないですよ
そう
ね。
です
普
ね、
通持ってないですよね。いくらすぎでも手に入ら
な
ない。
かなか、
しかもこんなに数。ねえ、
まあ、
何種類
そう
も。
ですね、今回本当に9点ほど
ね
版木を、はい、出しております。
え。はあ。で、そのさらに奥に行きますと、
はい、
これあれですよね、チラシに載ってるやつがまず、
そうですね、チラシで、はい、使用している御神像ですね、恵比寿の、はい、神像をですね、今回16体ほど展示をしています。
これの存在感すごいなと思って、最初に見た時に、
はい、
何本でこれ全部エベスさんなんやって思
そう
っ
なんです、これ全部エベスさんなんですね。
ああ、いや、そう、なんかチラシに載ってるって、まあ、チラシのね、もしご覧になった方はね、もちろんお持ちの方なんかもう一回見てほしいんです
は
け
い、
ど、これ木彫りですよね、言うた
そう
ら。
ですね、木彫りのエベスさんで、家庭で祀られてきたエベスさんですね。
家庭で。
やはり家の中にですね、恵比寿大黒をお祭りするような、ちょっとまあ棚のようなものをですね、まあ、お台所の上ですとか、まあ、囲炉裏があるようなところの上に、まあ、添え付けて、それぞれの家で祀られてきたものなんですね。
はあ、ということは、まあ、どこかで買い求めることができたものということでしょうかね。
そうですね、こういったものを、まあ、その当時ですね、まあ、求める、まあ、どういうふうにこう求めてきたのかというところまではちょっとわか
そう
ら
で
ない
す
んです
ね。
けれども、黒いのがですね、やはりその煤なんですね。
これもともと黒いわけじゃないんですか。
そうですね、家々で、そうですね、
そうかそうか。
はい、囲炉裏の煤なんかがこうだんだんそのエベスさんの、はい、こういう、まあ、お体についてくるといいますか、はい、そういった煤なんです
いや、
ね。
これけどね、これ
はい。
結構な数並んでますが、見事に黒いん
そう
ですよ
です
ね。見
ね。
事な
はい。
黒さになってて、
はい。
なんかこうその黒さすらもこのすごい存在感を出す一
そう
つ
で
に
す
なって
ね。
て、
はい。
これを後からついたものなんですね。
そうなんです。なので、本当にこの、お姿を見るとですね、エベスさんが本当に私たちに近しい、神様であって、で、それぞれの家庭をですね、この煤で真っ黒になるほどの長い期間見守ってきたんだなというのが、分かる
いや、
資料ですよね。
そうですね。なんかこう本当にその時間の流れも感じれますし、で本当これね、本当それぞれ全然違うんですよね。
そうなんです。
で、
はい。
けど多分同じ用途に使
はい。
われたんだなってことですよね。
そうですね。こう本当に並べてみると、お顔の違いですとか、ちょっとこう本当にこうシンプル
そうです
な、
ね。
単純化されたようなエベッサもあれば、少しこう仏像チックな、
はい、
は
そう
い、
ですね。
エベッサもありますし、この目の前の、エベッサなんかは実はニシン一体になっていまして、ニシン一体というのは、まあ、エベッサと大黒さんが一体の中にこう表現されている、
本当に。
はい、鯛を抱えているのはエベッサですね。実は右手に何か持ってませんか？
なんか持ってますけど、何を持ってるんやろ、これ。
これ袋を持っているんですね。で、そうすると、まあ、大黒さんが袋を持っているということもあって、まあ、鯛と、まあ、袋を持っているので、エベスさんの鯛と大黒さんの袋ということで、まあ、一体の中にですね、2つの
ほ
神
んまや、
様
ほん
が
まや。
一体化しているという、はい、そういうエベスさんも、
珍しいですか。
そうですね、あの二神一体で、はい、ちょっとあの珍しい、
いやいやいや、
ご神像になりますね。
あ、いや、あ、すごい面白いですね。
なんかそうなんです、まあ、どれがお好きですかというふうに、うん、あの皆様にもぜひ ね、あの聞いてあのお伺いしてみたいなと思うようなエベスさんになりますね。
いや、僕けどね、やっぱりあれですね、このチラシに載ってるやつが、はい、一番気になりますよ。
そうですね、本当に、う
ん、そのね、他と比べると、はい、その精巧さみたいなものはないんだけど、はい、なんやろう、すごい僕はこれに惹かれます。
雰囲気がありますし、
はい、あります、
はい、これはタイっていう、う
ん、タイの、言われるまでそこのと思ってなかったですね、はい、これね。
そうですね、はい、
うん、けどこれ、これのなんかグッズあったら買いますわ、僕。
いや、本当に存在感があって、
そう、存在感、
ね、あの皆さんやっぱりタイを持っていて、うん、っていうところは変わらないんだなっていうのが、
そうですね、
はい、ありますね。
タイって今なんとなくこのおめでたい魚 で、はい、でちょっとお高いイメージもちょっとあるんですが、やっぱ当時というかこの江戸時代とかからもタイっていうのはやっぱりそういうお魚だったんですかね。
そうですね、やはりタイはいい魚、あの、はい、あのいい魚ということなんですけれども、実はあの西宮 の、 あのこのお前の浜のところはですね、はいはい、あの桜台で有名だったところなんですね。
あ、そうですか。
はい、そうなんです。あの江戸時代 の、 あの説明書杖という、はい、あのそれぞれ の、 その、まあ、この説エリアの、まあ、名称ですとか名産物なんかを取り上げたようなあの書物にですね、西宮 の、 そのお前の沖のところの桜台を一本釣りするというような、はい、非常に、はい、有名なあのお魚、この西宮の前お前の浜は有名なあの桜台がありますよというようなことが書かれてあって、
はい、そうですね、はい、今ちょっと想像できないですね。
そうですね、今はなかなかあの想像できないですけれども、
うん、ね、そうですね、いっぱいだからあの辺で一本釣りで鯛が釣れるとはちょっと思えない、はい、ああ、そうですか。
一昔ね、あの前ですとこうイワシがね、あのたくさん取れたというような話もありますけれども、実は桜鯛も、はい、有名なあの名産物だったということで、
江別さんが鯛を持ってるというのも、はい、ちょっとそういうこともあるのかな、
ね、はい、やはりあの海の近くにあのそういうあの、はい、まあ、豊漁ですとかあの、うん、そういったものをこう願うという人たちがあの江別さんをやはり信仰してきたというのもありますし、で、まあ、そういったところにまあ人が集まると、まあ、位置なんかも立ってで、まあ、にぎわう、で、まあ、商売繁盛になるですとか、ね、そういったところで非常にこう信仰がどんどんまあ広がっていったという、ね、はい、経緯もありますので、
あ、
まあ、そういうあの非常に海に近いそこではあの桜鯛が名産物であったというところではありますね。
それは知らなかったな。ということで、この反対側に今、はい、この鯛の話をしている間、
そうですね、
やってまいりましたら、はい、わあ、こちらは随分と騒がしい感じがですね。
そうですね、もうにぎにぎしくという、はい、あのやはりあの江別さんにですね、私たちがどういうふうな願いが、まあ、投げかけるといいますか、まあ、込められていたのかということがよくわかるようなあの資料を展示してまして、はい、いや、
あの先ほどまである意味こう、はい、白と黒と、
はい、
ね、でも黒、まあ、どっちかというと黒一色の雰囲気から突然こう鮮やかなフルカラーに変わっても、
は
い、
そうですね、
なんかいや、すごい賑やか、
はい、あの、はい、家の中であのお祭りしてあの私たちの生活を、まあ、見守ってくれるという、うん、まあ、江別さんからですね、じゃあ実はその江別さんに私たちがどういったことをお願いしているかというと、まあ、生きてる間にですね幸せになりたいというようなことを、まあ、お願いして、まあ、そういったあの商売繁盛ですとか、はい、あの家内安全ということをですね、まあ、身につけたり、まあ、物を置いたりすることで、はい、まあ、自分たちに、まあ、こう取り込んでいきたいという、そういったことがよくわかるような、
ね、
はい、資料をこちらの方に展示しています。
いや、この辺もちょっと詳しくお聞きしていきたいところなんですが、
はい、
はい、あの 黒い方で随分とお話を聞き時間がなくなってしまいましたが、は
い、
これぜひあの見に来ていただきたい、あの本当これ全部エベスさんなんですって。であの僕が入った時に最初に思ったのが、このエベスさんだらけであると、
はい、
もう江別さんのこの、ね、福の神のこの何ですかね、この恵みをこうなんかこう溢れそう、そうちょっともらいすぎる感じがする、それぐらいすごい賑やかで、あのこう見ててこうほっこりしますね。
ありがとうございます、ね、もう、
はい、
はい、もうあの溢れんばかりの、はい、あの江別さんの服をですね、ぜひ展示室で はい、感じてお持ち帰りいただきたいですね。
いやー本当もうええってっていうぐらいのねもうなんか服をね、はい、いただけてるような気持ちになる、はい、そんなにぎやかなこの、堀内恵比寿コレクション展、
はい、
これもちろん開催中ではあるんですが、
はい、
これいつまでやってありますか。
あの1月の14日まで、来年の1月14日まで開催をしております。はい、途中年末年始のお休みがですね、
はい、
12月の30日から1月の3日までお休み頂戴いたします。
はい、はってことは1月14日日曜日までってことは東海ビスの時はやってるんですね。
そうですね、火曜日がお休みになるんですけれども、はい、1月9日の火曜日は、
はい、
やってはります。はい、空いておりますので。
じゃあね、西宮神社のお参りついてかお参りに来たついでにといいますかね、はい、
そうですね、
ぜひ こちらで
ぜひこちらも
さらにこうエベスさんの服をね、
はい、
いただきに来ていただきたいし、これ何でしょう、この、まあ、服とかそんな言わなくても、この作品として非常にこう見ててこうなんか明るくなりますね。
そうですね、はい、先ほどご当地恵比寿っていうお話いただきましたけれども、はい、実は郷土人形、郷土玩具でですね、
はい、
恵比寿さんの郷土玩具としての、まあ、人形も今回集めて展示をしておりますので、いろいろな地方の、はい、恵比寿さんですね、見ていただければなと思います。
いやこんなんもね、ぜひ本当に見に来てほしいなと思います。で、同時開催としてもいろんな展示をされてるとお聞きしましたけども、
はい、お酒の資料室と桜の資料室が、
はい、
実はこちらの博物館、
はい、
同時開催で展示を行っておりまして、お酒の資料室はお酒とメディアということで、はい、
そうそう、
お酒を売るためにですね、いろいろな広告を打ってきたという、そういった歴史でポスター類ですとか、そういった資料展示をしています。
はい、
で桜の資料室の方はですね、はい、笹部慎太郎さんの資料をこちらでお預かりして展示をしておりますけれども、今回はこの笹部慎太郎さんがどういう本棚、まあ、どういう本を集めていたのかということで、まあ 本棚を見るとその人となりが分かるということをよく言われますけれども、そういうテーマで展示を行っておりますので、こちらも、はい、ぜひ、
ね、
はい、
ぜひ一緒に拝見、ね、していただくと楽しいかなというふうに思います。はい、本当はですね、このお酒とメディアは今日この一緒に、ね、ご案内しようかと思っておりましたが、すいません、エベスさんで話聞きすぎました。いやけどね、本当はそれぐらいね、まだ聞き足りないんですよ。で見足りない感じがすごくあるぐらいね、こう皆さん笑、こうみんな笑ってるっていうのがやっぱいいですね。
そうですね、
全部笑ってるんですよ。
はい、つられて笑顔になっていただきたいですね。はい、
ぜひ来ていただきたいと思います。というわけで、今週はですね、博識記念酒造博物館にお邪魔いたしまして、毎年開催している恒例の堀内恵比寿コレクション展、福の神様恵比寿様、こちらをですね、館長の南條原さんにお話をお聞きいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。